FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの17章の11節から19節、イエスが弟子のために祈る、守ってくださいとタイトル付けて見ていきましょう。今日主の御言葉を聞いていきましょう。 FBS では私たちの目的として一般の普通のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、御言葉を学ぶことを通して全ての良い働きのために十分に整えられていくためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人たちです。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。ヨハネの17章の2つ目の鍵となる聖書箇所、聖句がヨハネの17章の21節を選びました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。イエスは、私たちがイエスの内在する命を通して、世が私たちが一つであることを通して信じることができるように祈りました。これはとっても有名な聖句です。でも私たちが実現していない聖句でもあります。一緒に祈りましょう。そして心を整え、今日神の言葉を聞いていきましょう。イエス様、あなたが祈っていきました。私たちが一つになるように、あなたと父が一つであるように、世が信じるように祈りました。私たちがこれがどのようなことを意味するのか、またどのように実践していけばいいのか教えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。前回のセクションではイエスが弟子たちのために祈り始めていきました。この11節から19節でイエスがこの弟子たちの祈りを続けていきます。この祈りというのはイエスが逮捕される数時間前の祈りでした。弟子たちがこの祈りを必要としていました。イエスが彼らから去っていくから、弟子たちはいろんな苦しみ、悲しみ、イエスの死の後経験していきます。イエスが祈ったのは、弟子たちがこの世から、分裂から、悪から守られていくことです。イエスは弟子たちがイエスの元から離れていって、ペテロがイエスを知らないというふうに言うということを知っていました。3回も知らないということを知っていました。それでもなおさらイエスは彼らのために祈っていきました。イエスの祈りというのはイエスの愛から、彼らに対する信仰から溢れ出たものです。このバックグラウンド、イエスがいた状況、イエスが知っていたことを理解することによって、イエスの愛の大きさ、また弟子たちに対するケアを理解していくことができます。11節から13節を読んでいきます。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つとなるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。 黙想の質問。イエスは、聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを守ってください。それは私たちと同じように彼らが一つとなるためですと祈ったのはどういう意味ですか？17章の6節を見たときに神の皆ということをイエスがどのように使っていたのか見ました。神様の性質ということを見ました。11節と12節でイエスが祈っているのは、道父が弟子たちを守り、あなたが私に与えた皆を通して彼らが一つとなることです。私とあなたが一つのようなことです。イエスが祈ったのは、私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つとなるためです。これが17章で初めてイエスが一つになることのために祈っています。この一つになるということを後ほどイエスがもう一回繰り返して祈ります。イエスが祈って、御父に彼らを守ってください。これというのは、守って彼らが従えるように助けてください。あなたの与えた皆を通して、このイエスの皆というのが新約聖書の他の箇所でどのように使われているか見ていきましょう。マタイの一章の21節で、ヨセフに天使が現れた時、マタイの一章の21節で、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。ルカの一章の30節から31節で、すると、御使いは彼女に言った、恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位を与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。フィリピの2章の9節から11節。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主です、と告白し、父なる神に栄光を期するためです。御父が、御子に与えた名前がイエスでした。それはイエスがご自分の民を罪から救ってくれるから。イエスは意図高き方の子です。イエスがメシアであり、王であり、イエスの王国に終わりは来ません。これは本当にイエスの名前の表面しかかすっていないことです。11節でイエスが祈ったのは、彼らが一つとなり、皆によって守られることです。イエスが誰かということを認めていき、イエスに従う人たちがイエスを称え、イエスの偉大さ、イエスの権威、イエスの栄光、イエスの一つさを理解し、敬意を表していく必要があります。13節。私は今、あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに溢れるためです。黙想の質問。イエスは11節で、道しが与えてくれた皆によって彼らを守って、それは私たちと同じように彼らが一つとなるためですと祈りました。一つとなることによって、キリストの喜びがどのように彼らの中に、そして私たちの中に満ち溢れるのでしょうか。十二節でもイエスがまた御父の名前ということを言っています。彼らと一緒にいたときに、あなたの皆によって保たれました。言い換えてみると、イエスは常に御父に指を指していた。イエスが弟子たちに知ってほしいのは、父を知り、父に信頼し、父の愛の中に生きること。 イエスを裏切ったユダだけが滅びます。これが聖書の言葉を成就するものだというふうにイエスも言っています。私たちの人生も起こっている出来事もすべて私たちの御言葉の理解にが中心にあるべきものだと思います。13節でイエスが、私は今あなたのもとに参ります、世にあって、これらのことを話しているのは私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。イエスが13節で喜びについて話しているとき、イエスが話していることというのは11節から12節のことです。イエスが祈ったのは、皆によって彼らが守られ一つになること。私たちのようになるということです。イエスの発言というのは、喜びに満ち溢れることというのは一つになることにつながっているということ。神様の同じように、多くの人が喜びというのは個人の喜び、個人の幸福という考え方をしてしまいます。でもここではっきりと見えることが、神様の溢れる喜びというのは私たちが一つとして、キリストが私たちの中に生きることを通してイエスと父なる神が持ってた関係のような生き方ができる。これは本当に西洋の考えと反対です。私たちは喜びというのは私と神様の関係の中にあるものというふうに定義づけたい。神様はでも私たちを共同体の中でお互いに愛し合う生活のために作られました。これが神様の命令でもあります。私たちはキリストの体であり、キリストが私たちのうちに住んでくれます。イエスが17章で祈っていくのは、私たちが一つになり、父と子が一つのように、御子が私たちのうちに住んでくださることを通して、それを成し遂げることを祈っています。私たちが神様の目的の中で生きなかったなら、どうやって本当の喜びに満ち溢れることができますか？14節から17節、私はこれ、彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。黙想の質問。イエスが、私は彼らにあなたの御言葉を与えましたと言ったのは、どのような意味ですか？イエスが、あなたの御言葉を与えましたと言ったのは、イエスの弟子たちに与えた教えの話です。この世というのはイエスの教えも拒み、それだけではなくイエスの教えに対して怒りを持って、イエスを攻撃しました。同じようにイエスの弟子たちも迫害されます。イエスが祈ったのは、父が彼らを悪から守ることです。イエスがヨハネの10章の10節で、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。第一ペテロの5章の8節で、身を慎み、目を覚ましなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうとして探し回っています。黙想の質問。イエスが、世が弟子たちを憎むのは、彼らもこの世のものではないからですと言ったのは、どういう意味ですか？イエスが弟子たちに、15章の18節から19節で、世が彼らを嫌う、憎むということを言いました。 イエスも同じように憎まれ嫌われていました。世があなた方を憎むならあなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなたがこの世のものであったら世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。この世というのは神の価値観も神の律法もなく、神の律法をも神をも嫌い、反抗してきます。この世というのはイエスを嫌い、私たちをも嫌います。私たちが違う御国の人たち、違う価値観を持っているからです。この世というのは以前もこれについて見ました。世という言葉はこの世界の人、地上、この世の価値観、信じる方法、神様に反対した考え方などということを見ました。例えば第一ヨハネ2章の15節から17節でこの世の悪い悪のシステムをこのように表現しています。第一ヨハネ2章の15節から17節、あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているならその人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。黙想の質問。性別するというのはどういう意味ですか？性別するというのは、何かを特別な目的に清く保ち、神様のために清く取っておくとことです。イエスは私たちが性別されてほしい。神様と神様の目的のために取り分けていてほしい。私たちに清く、聖なる人たちとして生きてほしい。この世とこの世の悪に染まってほしくない。第二テモテ2章の20節から21節、大きな家には金や銀の器だけではなく木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは乏しいことに用いられます。ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人によって役に立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるのです。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。私たちの家にはいろんな器があります。特別な器、お客さんが来た時の器。そんな中、外のゴミを拾うための食器を特別な食事の時に使いません。食べる時のための器やフォーク、ナイフ、箸というのは特別な時にのために取ってあって、特別なとこに置いてあるものを使います。その特別な目的のために取ってあります。これが性別の意味です。私たちは清められ、自分たちの人生を聖なるものとして神様の目的のために用いられるために取っておきます。黙想の質問。神の言葉によって私たちはどのように性別されているのでしょうか？性別というのは神の御言葉の機能です。それは真実です。私たちが心、生き方が世に染まって、清くなくなるの分かります。でも私たちは、清く、聖なるものとして性別されていくのは、神様の言葉を通して性別されていきます。ヨハネの15章の3節で見たのが、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。イエスが私たちを清くし、私たちを 聖なるものとしてくれるのは神の言葉を通してです。サタンと罪というのは嘘に基づいたものです。ヨハネの8章の44節で、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人を殺しで真理に立っていません。彼のうちに真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性を話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。悪魔というのはいつも神の御言葉を否定し、私たちを嘘で騙そうとします。これが私たちが神様の御言葉に本当に根ざして、黙想して昼も夜も神の言葉を噛みしめていかないといけない理由です。神の言葉が真実です。イエスが私たちを清くしてくれ、私たちをサタンの嘘から守り、誘惑からも守って、私たちが御言葉に応答していくことによって守ってくれます。嘘、欺きというのは神様の御言葉の真実で照らされていきます。18節、あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。黙想の質問、イエスはどのようにしてご自分を性別されたでしょうか。イエスがここで弟子たちを世に送り出した、父がイエスを送ったように同じように送り出すというふうに言っています。この時イエスはまだ大宣教命令を弟子たちに与えていません。マタイの28章の18節から20節で見られます。彼らを正式に送り出してない、でも復活の後は正式に送り出します。彼らはその送り出されるために性別されないといけなかった。神様が彼らのために持っていた目的を果たすために性別し清くしないといけませんでした。イエスが私たちのために模範になりました。模範、例になるというのは弟子化の中心的な要素です。イエスが私たちに、弟子たちにやってほしいことを全部見せたように、私たちも同じようにやらないといけない。イエスは弟子たちに清くなってほしかった、性別されてほしかった。イエスはご自分を性別されました。イエスはもう清かったのに、さらに自分を性別しました。イエスは父の御心をやることに献身していました。それがこの世の罪のために十字架にかかって償いの捧げ物となることでもイエスは従いました。イエスはご自分をこのように性別しました。ヘブルの5章の10節で、私たちはイエスが御父の意志に従う従順を通して清くなったというふうに書いてあります。で、御父の御心というのは、私たちがイエスの十字架での死、贖いを通してたった一度で清くなることです。一緒に祈っていきましょう。イエス様、感謝します。あなたが来てくれて自分を表し、私たちを愛し、私たちを御言葉を通して清めてくださったことを感謝します。あなたが私たちを導き、守り、私たちのことをケアしてくれることを本当にありがとう。私たちを清めてください。あなたの目的のために性別してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では次回また FBS で。